みんな、走ってる？前戸健太郎です。ポッドキャスト、ランラボ、ワラーチとマフトンと。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても走れるように、持続可能なランニングを目指して、日々、サンダルランニングやマフトン理論、ファットアダプテーション、BC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなどを実践しています。コメント、ご質問、出演希望を随時お待ちしておりますので、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、X の方で、ハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。というわけで、皆さん、本編、めっちゃ久しぶりですね。2023年の年末、12月31日以来なので、1ヶ月ちょいぶりになりますけれども、いや、別にレースをね、走ってきたわけではないですが、たまには本編もせなあかんかなと思いまして、はい。ちょっと今回はゲスト会を、今回もか、前回ね、スマイルさん出てもらいましたけど、はい、ゲスト会やりました。で、まあ本編の話する前にですね、まあちょっと僕今、パニクってまして、何がパニクってるかというと、このポッドキャストね、始めた時から、アンカーっていう、ウェブの、なんてやろ、ポッドキャスト作成サイトみたいな、作成ツールっていうかな。まあ、そういうの使ってたんですよ。それが、アンカーが、Spotify に、皆さんもね、使ってはるかもしれませんが、音楽配信サイトっていうの、配信プラットフォーム、Spotify に買収されまして、もうアンカーという名前がなくなって、Spotify for Podcasters というクソ長い名前になってですね、したかみそうな。で、まあそれでもまあ、機能は維持してたわけですよ。どっちかというと、なんか Spotify の音楽を Spotify 限定のやつやったら入れれるみたいなね。なんかそういうのができてて、まあなんか機嫌よく使ってたんですが、機嫌よくね。そこがですね、なんていうのかな、予告もなく、パソコン版が、今日ぐらいから、急に、今までの機能が使えなくなって、ロックオンとかもできないんですよ。で、リバーサイドとかいうわけのわからんソフトを使えと。これはなんか動画編集とかもできるやつらしいんですけど、困ったことに今まで使えてた BGM 入れたりとか、なんか簡単にできてたポッドキャスト、僕は動画入れないんで、音声を編集する簡単にできてた機能が全く使えなくなって。で、BGM を、の数とか、ジングルの数とかも減って、いや、全くの快悪としか言いようがないんですけど。で、今じゃあどないしてんねんっていうとこですけど、スマホ版はまだ生きてて、あと、前、昨日以前ですね、前に撮ったやつはまだ編集可能なんですよ。で、その前のエピソードを開いて編集するふりをして、新しいのを録音したら、なんか音声が残ると。で、スマホ版でこうちょっとこう、スマホ版は今まで通りなんで、スマホ版で、その撮ったものをいじると、まあなんとかかんとか BGM つけたりとかはできると。めちゃくちゃめんどくさなって。いや僕、普段はMac で、はい、パソコンでも1台で全部済ましてたもんが、なんか、逆にややこしになってですね。で、しかもこれ、今はなんとか裏技みたいな感じでできているけど、これ6月、2020年6月以降は、こんなことすらできなくなるという。いや、舐めてんのが、Spotify みたいなですね。ポッドキャストで、なんやろ、ポッドキャストに力入れてたはずやのに、もう儲かれへんからやめんのかな。ちょっとわかんないですけどね。はい。ちょっと今、わちゃわちゃにします。あたふたしてます。どないしたらええやろ、今後。やめろ、いうことかな。 YouTuber になれと。そういうことなんでしょうか。わかりません。さてさて、今日は2月の11日なんですが、ドイツはですね、ドイツはってか僕の住んでる、デュッセルドルフとか、あと仕事行ってるケルンとか、前から言ってるように、カーニバルですね。皆さんカーニバルって言ったら、リオのカーニバルが、有名ですけども、まあ、同じなんですよ。キリスト教なんかな？キリスト教と、まあその、地域の、地元の、まあ、なんやろ、宗教みたいな、とか、宗教とか、まああれかな、行事みたいなのがこう、うまく合わさったみたいな感じなんですけど、とりあえず、これからイースターまで、4月の、3月末のイースターまでは、ファスティンで肉を食わないらしいんですよ、キリスト教では。まあみんな食べてるけどね。だけど、まあ一応、名目上は食べない。その前に、肉が食えなくなる前にみんなで大騒ぎしようぜ、みたいなことやと思うんですけど、とりあえず、はい。まあ皆さんイメージするリオみたいにこう、みんなこう、仮装してパレードするみたいな。まあドイツもそれがあって、去年息子が、小学校の、代表として、その仮装してパレードしてましたけど、忍者に仮装してですね。今年はなく、我が家はまあ、見に行くぐらいですけど、息子は今日は袋を持ってですね、見に行ったんですよ。なんでかというと、その、パレードしてる人がおやつをばらまいてるんで、まあ、それをもらえるんですね。それを集めに、すごい袋いっぱいにおやつを持って帰ってきましたけどね、嬉しそうな顔して。はい。まあ、そんな感じで今、ドイツ全土ではなく、どっちかというと、ライン川沿いの西の地域が、盛んみたいです。名前に僕が住んでた、前言うてもだいぶ前やけどね、2014年から10年前に住んどった、マンストリヒト、オランダのマンストリヒトも、なんか、はい、そこ含まれる地域みたいで、結構みんな大騒ぎしてましたね。はい。というわけで、ドイツというか僕が住んでるこの地域は今、明日の祭日でして、ドイツは週ごとに祭日が違ってて、この NRW って言うんですけど、はい、ノルトラインウエストハーレン州かな、は、明日はローゼンモンタークってバラの月曜日っていう祭日で、僕も休みです。はい、息子は金曜日から学級閉鎖なんで、金、土、日、月、4連休ですね。はい、もうええ加減休みいらんって言ってましたけど、はい。まあ、そんなこんなで、カニバル気分をですね、味わいながら、過ごしております。まあ、もう早速ですね、ちょっとあれなんで、まあ、最近のトレーニングに関しては、また、デイリーの方で喋ろうと思いますんで、今日もよかったら最後まで、本編の方を聞いてください。はい、それでは本編の方行きたいと思います。今回はですね、ケニアでトレッドミルを走るトレイルランナー。ん？って合ってる？
あ、合ってます。
ケニアで入りましたっけ？まあいいや、トレッドミルを走るトレイルランナー、はい、水野さんに来てもらいました。水野さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。こんにちは。
ドゥッセルドルフでお会いして以来ですね。
そうですね、
まあ、ご活躍のほどはちょこちょこ、SNS で拝見しておりますが、ここなんて言ったらいいのかな、もう水の伝説がかなり、この年末、この間の年末なんかかなりまた刻まれたと思うんですけども、ちょっと年末の、すごいスケジュールをちょっと軽く振り返ってもらいたいと思うんですけど、まず、あれ、マラソンは帰ってから？
マラソンがあったのは10月の29なので。
はいはいはいはい。じゃあ、まずはマラソンは、記録はどんな感じでしたっけ？ケニアであったやつですよね。
そうですね、ケニアのマラソンが2時間51分30秒ぐらいでした。
いやいやいや、さらっとね、寒すぎよ。ありがとうございます。またでもそれもあれでしょ、そのケニアならではのマラソン大会が日本みたいにオーガナイズされてない、なんかもうドケドケドケみたいな感じで。
そうですね、優勝賞金が1000万ぐらいの大会なので
1000万円
円に換算
して、円換算って、すごい。
なのでもう本気ですね、ケニア人は。なのでもうスタートとかがすごかったですね。
引っ張り優勝者は何で、記録どんな感じだったんですか。
優勝は2時間11分ぐらいで、やはりその標高1800でアップダウン、坂が結構ある、累積400ぐらい登るんで。
マジっすか。
なかなか一筋縄にはケニア人でもサブ10できなかったという大会です。
あ、いやいや、でもそんな大会で、ね、2時間51分素晴らしいと思うんですけども。でその後は12月が、
そうですね、12月の9日に帰国、日本に帰国したので、12月の10日の武田の森 30K
何位でしたっけ、
は3位でした、
ね、もう表彰台に乗ってましたね、写真見ましたよ。しかもこれは帰国してすぐでしょ。あれ、はい、寝たんですか。
そうですね、甲府に役に着いたのが12時ぐらいに着いたので、
はい、でもちょっとだけ寝てすぐ参加。
そうですね。
いやいやいや、だって
なかなかのスピードレースだったんで3時。
うんうん。いや、時差ボケもあったんじゃないですか。
大変でしたね。あんまりそれが今回の帰国に関してはなかったかなと思いますね。
へえ、そうなんですね。いや、だって結構ね、こっちから西から日本に帰ると結構皆さん時差ボケ、戻ってくるときは慣れへん人の方が多いけど。
ああ、そうなんですね。
うん、
私逆で今回は戻るときは大丈夫だったけど、
はいはいはい、
あのケニアにまた来たときは時差ボケになってなかなか寝れない感じでしたね。
あ、そっちやったんですね。あ、なるほど、はい、
多分日本に帰るのは楽しみすぎて。
いや、過酷なとこにいると、いや、気持ちは分かりますよ。あの、僕もカタールに7年いたんで。うん、なるほど。
脳を騙した感じ。
いやいやいや、やっぱね、幸せな方がいいですからね。で、その次が何でしたっけ、武田の森の次が。
10の次が、17が房総半島横断レース。
はい。何キロ
?70 キロでした。
70。こちらは、順位は
こちらが3位でしたね。こちらも。
3位好きなの
最後の最後、ロストしてしもうて。
ああ、そうなんや。
はい。これは、あの、全然2位はいけたかな、1分差だったので2位と。
あ、じゃあもうロストなければ間違いなく。
そうですね、全然私はコース説明とかも YouTube で紹介されてたんですけど、そんなもん見てなかったんで。これで時計の GPX があったら大丈夫やろうと思ってたら、
はいはい
はい、全然 GPX が違うところを指していて、
はい、
でパニックって戻ってたら4位の選手と合流して、俺こっちじゃないのみたいななって。
え、でもよかったですね、その人と会えて。
そうですね、でその人と一緒に下って、残り3キロの朗読感を、うわ、こいつと3位をかけた争いかとか思いながら気合で逃げ切りましたね。それは、
あ、なんかそのお互いの心の中の心理戦がすごい面白そうですね。
そうですね、もう最後3キロのそのロードっていうのが本当にドキドキしましたけど、けど全然向こうの人はもう諦めてたとか、足が多分つってたので。
ああ、なるほど。 いやいや、はい、お疲れ様でございます。そして最後が何でしたっけ。
最後が、京都グレートラウンドって言って12月の29日に京都で開催された100マイルレースでした。
いや、年末に走ったらあかんよ、あんな寒い京都。いや、もう動画もガチョウさんのとかも見ましたけど、あとあの京都のラウンドトレイルさんのあの、インスタとかも見てましたけど、はいはい、いやいやいや、寒かったでしょ。
暑かったですね、本当に。なんか冬の100マイルはというか冬のなんかレースってあんまり出たことなくて、夜通し走ってどれぐらいなるんかなと思ってたけど、予想以上に寒くてもう100キロぐらいでやめたくなりましたね。
いやいや、ほんまお疲れさんでした。いや、京都は特に盆地やから、あのね、あの滋賀の方まで、比叡山の方まで行くし、寒いやろなと思って、特にあの比叡の方から冷たい風がね、吹いてくるから余計に。
比叡山スタートだったので、
うん、
夜パートはその嵐山から、西の京都の方を回っていくようなところだったので、ただやっぱり寒かったですね、レイド。で風がビュービュー吹いたら体感がマイナスいくので、
うん、ちなみに、何位でしたっけ。
それは4位でしたね。
もう3位との差は大きかったんですか。
いや、3位も最後の最後でギリギリ、あ、違うか、最後のところで5位やって、
うん、
1人抜いたんか。で3位とは10分ぐらい差でしたかね。
ああ。でこれもロストしちゃったんですよね。
なんかこれがスタートして直後になんかみんなすごいゆっくりだったんで、あ、こういう感じのレースなんかと思って、もう先行こう思って調子に乗って先行ってたら、思いっきりロストして開始20分ぐらいで30分のロストしてしまって。
マジで。
もう全然違うところに行ってて、気持ちよく走ってたら一気に最下位になってました、コース戻った時には。
マジっすか。まあでもあれマーキングないですもんね。
そうなんです、マーキングがなかって、なんかガーミンの GPX も止まってたみたいになってて、
はい、
だから道が合ってるだろうと思って、まあ、登山のマーキングがあるじゃないですか、山の。
はいはいはい、はい、
うん。なのでそのピンクのマーキングを追ってて、あ、こっちで合ってるやろうと思ってたら、どこにも行く場所がなくなるところまで。
マジで。
あれ、ここなわけないだろうと思って、そのジオグラフィカで確認したら、
はい。
全然違うところに出現してて。
やっちゃいましたね。
やまったと思って、もうこれ終わったわと思って、どうしようもやめようかなと思ったんですよ、本当にもう5キロぐらいで。
いやでもそっから4位に行くってすごくないですか。
あ、けどなんとかね、やっぱり陽介さんの顔が頭に浮かんで
送られる、
何が何でもゴールせなあかんやろっていうところで、あと前日にその近江龍之介君とかも、
はいはい、
80キロの部に出てたんで、そのインタビュー、うん、インタビューというかトークイベントがあって、そこでも近江君がその UTMF です、すごい大失速というか、しんどいながらもゴールしたって話聞いてたんで、
あ、
完走することに価値があるんやろうと思って、もうとりあえず行けるところまで行こうと思って、なんとか、はい、挽回した感じですね。
いやいや、もう挽回しすぎですよ、素晴らしいですよ。
いやーけど本当にもったいなかったですね、もう本当やっぱり舐めたらいかんですね。
いや
ー、誰かに浮いてってたらまだ
ついてってたらね、よかった。
調子に乗ってノーマーキングでダメでした、全然。もうけど本当に大会は健太郎さん帰って出てみてください、来年。あ、今年、
いやいや、だって年末寒いし、そんな年末ゆっくりしたいもん。
本当にやばいっすよ、あのノンマーキングでわけがわからん。
あ、いや、なんであんな時期にやんねやろうと思うんですよ。せっかくの A コースやから。ねえ、まあ、もうちょっと、今ぐらいでも、今ぐらいも寒いな。3月か、3月とかでもいいと思うんですけどね。
あ、人がおらんとか、ですかね。登山者があんまり。
ですかね。うん。そらおらんわ。あんな、年末走る人おらんわ、そら。
100マイルで2万5000ぐらい の参加費なんで安いんですよね。
まあ日本で考えたら安いですね、確か。
まあ、まあ、スタッフもだから誘導スタッフとかいないし、
うん、
江戸にスタッフがいるぐらいで、
はいはい、
そこでまあ経費がないんだ
ろう
なと。まあ
抑えてるんでしょうね。
まあけど本当にすごい大会でした。
いやー、お疲れ様でした。ちなみに、この、さっきもちょっとね、収録前に喋ってたんですけど、まあもう3月で、はい、本帰国ということですが、本帰国前はなんかレース、最後に出たりするんですか？
ケニアで、3月3日にハーフマラソンがあるんで、
はいはいはい。
それに出ようかなと思ってて、で日本に帰ってからは3月の27に広島である広島湾岸って言って110キロ6000アップの大会に出ようかなと思っ、はいはいはい、出るようにエントリーしています。
MF って言わへんね。富士はどうやったんですか？
まあ、富士も1ヶ月後
まだ
もう申し込んでます。
でも確定ですか？まだわかんないですか？
あ、そうですね、はい。で UTMB は落ちました、今年は。
ね、残念でしたね。
走りたかったんですけど、まあ、UTMB は落ちたので、まあ、新月レイクビワを行こうかなと思ってますね。
ああ、もうじゃあ今年はあれですね、ついに水野ね純介の名前が
いやいや
ランプラストレールとかにどんどん出てくる。
うまくいけばいいですけど、まあ何があるかわからないのが100マイルなんで。
いやーね、もうぜひ山田洋介氏と対談とか面白そうやからやってくださいよ。
あの人本当に今忙しくて全然ケニアにもいなくて。
ねえ、飛び回ってますね。
はい、今イランにいる。
イランや、そうや、今イランや。この間まで東南アジア行ってた思ったら、今イランですね。
フィンランド行って、東南アジア行って、中東行って、ケニアにも本当に3月14日に帰ってくるって言って。
じゃあ、なんとか会えるぐらいですか？
ここで最後にパーティーしようって言って。
おお、よろしくお伝えください。
はい
はい。じゃあそんな、まあね、いろいろな記録を打ち立ててる、超人水野さんですけども、水野さんといえばね、まあ、X の方でも、X ネームって変な感じですけど、トレッドミルを走るトレイルランナーというね、お名前で、日々ポストされてますけども、
はい。
今日はトレッドミルを教えて、水野先生ということでですね、まあ僕も最近ちょっと今年のドイツが寒すぎるっていうのと、あと、ちょっと天気があんまり良くないので、大体、むちゃくちゃマイナス行く日とか、雨の日とか、今朝もちょっと朝からね、オンラインのセミナーとかで時間なかったんで、ジムでトレミしてきたんですけど、まあ、トレミを、やるのが増えたんですけれども、まあ、もともとこの間、半年ぐらい、ちょっとふくらはぎ怪我してて、でも怪我しててもトレミだと結構、強度を上げたトレーニングができてたんで、そういう意味でも、あ、いいなと思ってたとこもあるし、あとは、この間日本帰って、この夏エグかったんですよね、暑さが。
ああ。
なんか、中東で50度とか体験してたのに、湿度 100%、50度とかを体験してた、僕がなんか、え？って思うぐらい日本すごい酷暑やったので、暑かった。だからもうそういう日本で夏 まともに走ったらバカみたいだなと思い、じゃあ、ね、僕も今年帰りますから、あの、夏帰ったら、もっとトレミを有効活用できないかと思いまして、はい。水戸さんにいろいろ教えてもらいたいんですけれども、で、あと、僕もいろいろ調べてはいるんですよ。トレッドミル、はい、なんかトレーニングおすすめとかね、いろいろこう、見てんねんけど、大したのがない、YouTube とかもないし、なんか、なんていうかな、あっても、そのマラソンの人用とか、あとはトライアスロンやってる人は結構、あとトライアスロンのあの雑誌のルミネとか、あんなは、結構トライアスロン向けのは乗ってるけど、まあでも10キロ。ね、トライアスロンのあの、オリンピックスタイルの 51.5 キロの10キロランニングに、まあ有効なみたいな感じで、まああんまこう、これやっていうのが見っかんないですよね。で、特にトレイルランナーで、しかもロング、ウルトラやってて、まあ、カブラキさんが、なんかあの、カブラギメソッドに、あの、なんか書いてありますけど、
うん、
まあそこもね、そんな大差はないんで、そのあたりをどうですか？なんかこう、おすすめのトレーニングってあります？
けど、ケンタロウさんも本当にラジオで話されてるように、いろいろ工夫して、インターバルというか、ビルドアップというか、いろいろやられてますよね、トレミで。
まあ最近はちょっとレパートリーを増やそうかと思って
。なので、まあ私は もちろん外走れたらそれがいいんですけど、今週は週7でトレミみたいな感じで、
うんうん、
やっぱりトレミのいいところってやっぱ着地衝撃が少ないんで、
うん、
足をそんなに負担がかけ、負担をかける負担がかからないっていうところがいいかなと思ってて、
うんうん、
なので本当にやっぱり100マイルで勝負になるところって、あと上りだと思うんですよね。
はい。
上りを何走りきるか、うん、ゆっくりでもいいから走りきるかっていうところなので、まあ、私がやってるトレーニングっていうのは、まあ、主に3パターン。
うん、3パターン。お、いいですね。このなんか、その、なんていうの？もう 10種類ぐらいやってますっていうと、すごいなんかみんなついていけないから、もうそのシンプルな、まずは3パターンをじゃあ教えてください。
まあ基本的に月から金が私の中でまあリカバリー期間というかまあジョグ期間で、土日が B2B で、土曜日にスピードをやって、日曜日にロングでまあ42キロぐらい、40から50キロぐらい走るっていうようなトレーニング計画になってるんですけども。
まあそのロングは、山行くってことですよね。
あ、そうですね、はい、大体それはちょっと土日は外に行けたら行くっていうような感じで、
うん、まあちょっと皆さん初めての方もいると思うんで、一つお断りしておくと、まあ水野さんはちょっとケニアにお住まいなので、まあいろいろこう、まあいろんな制約があってなかなか、外を走れる環境がないと。いうこともあり、週末しかなかなかこうお外を走れない。なので、トレッドミルで走るしかないという、まあ、そういう環境なんですね。だからわざ別にわざとトレッドミルを優先してやってるわけじゃなくて、ほんま外走りたいねんけど、ちょっとそういういろんな事情があるんで、大人のあるんで、まあ、トレッドミルで、やってるよと。でもそれでも結果を出してる。で、そこのトレッドミルでじゃあ何やってんねんっていうことを今回深掘り、していこうと思うんですけど、まずは今の水野さんおっしゃったように、まあ週末は外で走ってて、はい、ですよね。はい、お願いします。
はい。で、基本的に平日は、まあ朝だいたい5時ぐらいから、1時間から1時間半ぐらい、シャドウを、一番標準なのが 5%。
うん、
で、1時間から1時間半ずっと淡々と走るっていうような感じです。でペースも別にそんな速くなく、心拍が140から50ぐらい ゾーン2から3ぐらいのところをずっと走るイメージでやってます。
それがパターン1。
はい。
で、いやまあ僕もね、海野さんのあの SNS は常に毎日フォローして、いいねを押して、ストラバンも見て、いやいや勉強も兼ねて見てるんですけど、まあ僕はなんとなく読み解き方は分かってきたんですけど、はい、海野さんの X の、トレーニングを公開されている、はい、内容の、まあ、ちょっと読み解き方を簡単に教えてほしいなと思いまして。
はい。
例えばですね、いつがいいか。直近だと、どこが直近や。2月7日、7%、ルナ3、ウォーク10、はい、ジョグ61、D867、だから殺せなかった。ええー、っていう、ちょっとね、朝からびっくりしたんやけどな、何があったみたいな。
あ、これ、ネットフリの。
いや、分かってんねんけど。分かってんねんけど、ちょっと、なんかあったのか、水野、みたいな、思いながら朝から。ちょっと僕は朝大体起きたら、ベッドで、X 開いて、みんな、ベッドから出る前にだらだら見て、そうね、いいねでほしい。そちらの方がね、2時間ほど早いから、
ちょっと時差は2時間なので、
はい、そうそう、だからいやちょっとねびっくりしましたよ、8日は。はい。でこれはどう読み解いたらいいですか？ 7% ルナさん、
これはなのでパターン2のこの 7% はちょっともうちょっとシャドウつけて、
うん、シャドウですね。
そうですね、はい、 7% がシャドウですね。で、まあ、
10分ぐらい。ルナさん入って、はい。
はい。で、アップとダウンで大体10分ぐらい歩いて、うん、で、ジョギングで61分やり続けたって感じです。
で、D はじゃあ、合計の。
そうです。トレミが、それが出るので、獲得標高が。なので、その信用になってるかわからないですけど、867と出るので、86。はい、867登ったんだなっていうことで書いてます。
なるほど。これは多分メートルっていうことですかね。
そうですね、はい。
なるほど。ちなみにこれは時速はどのぐらいの設定でされたんですか？
このうちのジムがまた中華製の時速なので、中華製のトレミなので全く時速が当てにならないんですよ、はいはい、一応表記上は7、時速7なんですけど、
嘘やん
全然です、きついです
ねえ、だっていやいや動画も上げられてますけど全然7じゃないよねこれ
全然ならないんで、もう本当体感でやってる感じですね。
あ、なるほど。だからもういろんなものが、だからどこまで信用できるのかが怪しいとこですね。
はい、
まあ、中華製やから、
自分の体にしっかり耳を傾けて、強度とか、まあ、心拍とか自分でやる、は
い
はい、
いやいや素晴らしいと思います。もしよかったらやけど、僕最近コーター、カロスのこのポット2、これ1年か2年前ぐらいに出たやつやけど、はい、アシックスのなんかつけてるじゃないですか。
あ、モーションセンサー、はい。
うん。これ、あれほどの、そんなやつはやってくれへんねんけど、でもこれ、靴につけてトレミすると、実際の速さに近くなります。だから僕もトレミで、トレーニングしてて、ストレスが、結局、時計は取れないじゃないですか、GPS が。
はいはいはい、はい。
で、トレミの方は、この人、何分何キロ走りましたよって記録出してくれるけど、そやけど、インターバルとかしたら、そっちが見たわけじゃないですか、こういうのが。
はいはいはい。
それが、結局、後で鳴らされた。まあ、ちょっと時計がキーキー化して、 ちょっとこの辺早くて、この辺遅くなって、早くなって遅くなってみたいな。が、これちゃんと出るんですよね。なので僕の最近の今日の、例えば今日のストラバとか見てもらうと、
あ、そう
だね。うん、キロ4、キロ6、キロ4、キロ6の、あ、でもあれか、3分インターバルにしたから、キロ5、
3分インターバルとか、
うん、3分間のラップじゃなくて、記録として出てんのは、あれなんですよ。1キロごとのラップで出てるから、あれなんですけど、ただ、グラフ見てもらったらちゃんと3分ごとに、こないなってるっていうのが、わかるので、もうでもほら、もう帰るから、もう取り見せえへんようになるし、ええと思うねんけど。
日本に帰ってもやりますよ。
あ、やりますか。ただね、残念なのは、スピードは取れるけど、高さ取れないんですよ。まあ、そこはちょっとあれなんですけど。まあ贅沢は。でも高さはほら、まあ一応もうトレミを信じるしかないんで。
ね。はい。
はい。っていうところなんですが。ちょっと、じゃあ今パターン1を、お聞きして、ちょっとパターン2、ちょっと先に行っちゃったんですけども、一回ここで休憩を入れたいと思います。はい。じゃあちょっと一回休憩入れまーす。はい。はい、さっきの続きなんですが、じゃあ、タイプが3つあって、1個目が、ちょっと5%、基本 5% で、シャドウ 5% で、走ると。で、スピードに関しては、だいたい140から150の心拍、ゾーン2ぐらいを狙って、その時間は、だいたい6、まあ、その日の都合にもよると思うんですけど、でもね、X 見てたら、今日は、寝坊したとか、なんか時間なかったとか、奥さんがまだお戻りになる前は、ちょっとなんか大変やったみたいけど、まあまあその辺もあって、だいたい60分ぐらいをランの、ジョグの時間に当ててるって感じですか？
ね、本来はもうちょっとやりたいんですけど、90分ぐらいしたいんですけど、まあ、ちょっとなんていうんですかね、ウォーミングアップとか動き作りとかも走る前にやってたら、どうしても70分ぐらいになってしまうかなって感じですね。もっと早く行けよって感じなんですけど。
いや、でもそれめっちゃめっちゃわかります。僕も朝から家事してやった体操っていう BC エクササイズっていう体作りを動き作りをやってると、どんどん時間が経って気持ちだけが焦るっていう。
そうです。
この時間までに走りに行くぞと思ってんのに、
はい。
ね。なかなか、時計だけが早く進んでしまうっていう。
そうなんですね。90分走る、ね、なんだかんだでやっぱ60分、70分ぐらいになってしまうんですね。
だから一応20、僕も20キロ毎朝走れるように時間取ってるはずやのに、最近はもう16キロしか走る時間がないと。はい。もういいかなっていう。まあ、しゃあないです。はい。特に、まあ、ジムなんか行くときは、もう、それこそ、うん、ほんまは、ジムで1時間半ほどトレーニングできるはずやのに、今日も1時間しかできへんかった、みたいな。まあ、ね、そういうこと、ありがちですけれども。はい。ほんで、じゃあ、まあ、時間は、じゃあ、だいたい60分から、まあ、本当はもっと走りたい、90分走りたいけど、その日の都合によって、ね、やってると。はい。
それが本当にジョギング。っていうことですね。まあ、だいたい 5% から7% のジョギングが一つのパターンですね。で、さっき言ったそのパターン2っていうのが、
うん、
その中でももうちょっと域地のレベルまで上げる、うん、これが私のツイッターでランって書いているのが、その次のジョギングじゃなくてランっていうのが、まあ、ゾーン3、4ぐらいの心拍まで上げて、もうちょっとスピード上げて、追い込むというか、まあ、行き地層のイメージで やってるのが、うん、そのパターン2のトレーニングです。
それは水野さん的には心拍はどのぐらいまで上げてるんですか？
まあ、160から、まあ、70いかんぐらいですね。
だいぶ上げてんな。すげえな。なるほどなるほど。
これがだいたい20分2セットとか30分1本とか15分2セットとかを、まあ、行き地 LT 走のイメージで取り入れる、
うん、その時も、まあ、基本はあのシャドウは最低 5% で、それにプラスアルファ、
そうですね、はい、5から7ぐらいで今はやってます。
で、じゃあ、あとは速度を変えて、そこの敷地、あ、行き地に持っていくっていう。
はい。上げる感じですね。
なるほど。それは、まあ、だいたい今言ったみたいに、まあ、60分とかではなくて、そこは30分とかの短時間で、30分、20分ぐらいで。
20分2本とか、15分2本とか。うん、
その間はどう繋いでんすか？日本やったとしたら。
間は、まあ、2、3分、ちょっと歩く。で息を整えてからもう一回さあ行くぞで、
なるほど、
やっていますね。
いやでも15分とか20分でだいぶの時間いってますよね。追い込んでますよね。
もう汗吹き出ますね。
うん。それあれだけど殺せなかったとか 見ながら走ってんすか？
あ、そうですね、それはまだ見る余裕があります。
あんねや。
行き地レベルだったらまだありますが、ね、そのパターン3になったらもう見る余裕がないので片付けます。
ああ、なるほど。いや、例えばあの最近だと不適切にも程がある。
あ、はい、
あれ僕も見始めたんですけど、 あんなおもろいの見ながら走れる？
笑いながら走ってます。
笑いながら走ってすごいな。そんなしかもね、水野さんの場合コーチやからね。そこ今何メートルでしたっけ？
おそば。1800。
1800でしょ？
はい。
いや、もうね、関西にそんな高い山ないですからね。いやー、1800でそれをやってると。素晴らしいですね。
はい。
はい。で、じゃあ、タイプ、パターン3教えてもらってもいいでしょうか？
3つ目がこれがもうインターバル走で、まあ、インターバルというかもう本当レペティションですね、
うん、
40分、あ、40秒の 20% でダッシュして20秒休むを10本繰り返すみたいな
レペティション。 20% というのはもちろんシャドウですよね。
そうですね、シャドウ 20% マックスまで上げて、まあ、一応そのポレミ上の時速は10キロ、
はいはいはい、
にして、駆け上って休む。
ほんまにキロなのそれ？マイルじゃない？
いや、キロとは変えてるんですよね。
ほんまかいな。
はい。
中国だけのなんか単位があるんやろか。
いや、一応キロメートルって書いてるん
です。キロメートルって書いてる。
はい。
そうですか。
これはもう見る余裕がなくなるんで。本当に辛いですね。
いわゆるあれですよね、あの X の方でもレペってカタカナで書いてるやつですよね、
はい、あ、R 層って書いてるやつです。
あ、R 層、あれ時々レペって書いてなかったっけ？ R 層でした。
あ、はい、多分、あ、で、そうですね、 R 層、まあ元気だとこれは10本ですね、
うん、え、あ、なんですか？
元気だったら10本やりきりますが、心が折れて6本で終わる時もあります。
いやー、だからもう、シャドウ20で、まあ、時速に関してはちょっと中国の時速なんでよくわかんないですけど、まあ、でも、でもシャドウ 20% で、普通に考えて、シャドウ 20% で時速10キロで走るんですか？
そうですね。
それもすごくないですか？なんか、いやでもあの動画見てたら、あれどう考えても時速10キロじゃないですよね。
いやけどまだまだキリアン早いんでね。
いや、まあ、あの、でもあの、
お兄ちゃん
比べてるとこちゃうから。 あれ完全に無世界一の人やからすごい、そこと比べてるところであなたすごいなと思うけど、キリアンすごいですからね、いや知ってるよみたいな、すごいな、確かに。
いやいや、キリアンのシャドウはあれ何パーなんだろうなとか思いながら。
あれ20言ってませんでした？
いや、多分もっとありますよ。
あれ 30… あの動画の中でキリアン20言ってなかったっけ？
多分30、40あると思いますよ、あれ。
そんな、あ、そうか、もう特注か。
特注で。
まあでも、普通のジムのトレーニング20いかないですからね。誰やったっけ？クレイジーカロさんとかも、なんか前言うてたけど、動画かなんかで。はい、20% のトレミがあるから、わざわざそれを置いてるジム通ってるって言ってたから。で、僕も、ほら、昔、スポーツクラブのインストラクター、ね、まあ、だいぶ前やけど、やってた時も、はい、やっぱり 15% で、時速は20キロ、っていうのがもう、トレミの、一応マックスになってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
あ、でも外せんすけど、スピードは外せんすよ。スピードはもうちょっと速くできるはず。設定をいじれば、はい。やけど、シャドウはもう初めから決まっているんで、15。で、ね、20までやろうと思うと、かなり、トレミ自体も大きくしたり、故障しないようにとか、あとは怪我がリスク減らすためにとか、があるので、てかバランス。あんまりちっちゃいトレミで20とかすると、ひっくり返ってまうんで、後ろに。っていう、そう。そっちのこの、こっちの前と後ろの重さのバランス。で、人が後ろに行っちゃったら重さが、バランス崩れちゃうから、みたいな、もあるのですけど、いやー、すごいね。でも、20% で、60キロ。なるほど。で、40秒。
走って、そうですね、20秒レスト。
レストは、もう完全にトレミが降りるんですか、それとも。
また食う感じですね。
あ、足を横に置いて、はい、で、トレミだけ走ってるってやつですね。
そうですね、はい。
はいはい、トレミだけガーって、そうじゃないとめんどくさいですもんね、このシャドウがいちいち変えたりすると。
わかる。健太郎さん、我慢するっていう手段は取らないです、私は。
いや、もう。なるほど、なるほど。そっか、すごいな。で、じゃあ、だから、1分を、レスト入れて1分で10セット行くときは。で、まあ、しのがったら6セット。
はい。
それ以外は、もうあそこの X に書いてるみたいな感じで、まあ、軽く歩いたり、ジョグしたりっていう。
そうですね。なので、まあ、ほとんどパターン1が多いですね。で、2の行き地とインターバルは、まあ、行き地が週2回、火、木、で、水曜日にそのレペっていう感じですね。
まあ、でもほとんどが1って言うてるけど、まあ、2、2、1ぐらいの感じで。
2の前に1が入るで。
ああ、なるほど、なるほど、
はい。3の前にも1が入るみたいな感じで。3やったと、またダウンというか、ジョグ。やった後のそのレペやった後のジョグってすごく体が動くんですよね。
はい、でしょうね。
軽く足がしっかり動くようになるんで。
うん。俺もやってみよう。
はい。10本やらなくても4本とか5本とかでも全然、ジョグがすごく大きな動作になっていいと思いますね。
なるほど。その、まあ、水野さん自身は、その、まあ、ケニアに来る前は、日本で走ってたじゃないですか。
はい。
その時も、日本でも、同じようにトレーミでのトレーニングってのやってたんです
か？ああ、一応、その、定額制のジム行ってたんで、けど、それはもう本当、なんて言うんですかね、体作りというか、筋トレメインのことやって、うん、ウォーミングアップにトレーミ走るとか。
はいはいはい。
雨だから8程度でしか使ってなかったです、まあ、うん。そんなにシャドウがどうとか、トレーニングとしては全然活用しなかったです。
だから今っていうか、ケニアに来てから、 こういうトレーニング方法を、まあ、編み出したっていうか、に入って、まあ、トレーニング方法をやり出したって感じだと思うんですけど、ちなみにこれはどういう風な感じで、このトレーニング方法に行き着いたんですか？
完全に我流というか
でも、まあ、とにかく普段からめっちゃ勉強してるじゃないですか。
まあ、100キロとか100マイル、ね、初めにも言ったように、とにかくもう上りをいかに歩かずに走り切るかっていうところで順位が上がると思うんで、去年その優勝したイタリアの100キロの大会もやっぱり勝ったのは走り切った、うん、上りほとんど走ったっていうのが自分の中で大きかったので、
うん、
その走り上りをいかに走れる体を作るかっていうのをベースに、あとはもう本当何ですか、マラソントレーニングで有名なダニエルとか、あの辺の本とかを参考に自分でシャドウをつけてそれをアレンジした感じですね。
なるほど。じゃあもう、ごめんなさい。間っていうか、間にランとかジョグ入れてるけど、そのウォークの時からもうすでにシャドウ5パーっていうのは常にシャドウ5パ
あ、そうですね、はい。
ー。あ、じゃあもう、あなたの場合は、もう水野俊介が乗った瞬間からトレミはフラットにはならない。
ならないですね。
ならない。なるほど。常に5%以上は、傾いた状態で。
そうですね。で、12月に芦ラボに行って、小野寺さんに、まあ、フォームを教えてもらって、まあ、小野寺さんは0パーで、とにかく膝上げて、ちゃんとしたフォームを身につけなさいということを言ってたので、まあ、ちょっと小野寺さんに言われて、3パーでやったりとか、ちょっと1パーで、そのフォームの確認
こだわるな、そこは。
1パーとか、まあ、3パーで、ちょっと速いスピード、もうちょっと時速10キロから12キロとか、ちょっと速いので、自分のフォームを確認したりっていうのは、最近は入れてますね。で、動画に撮ってって。
そこのもう一個の点がそこなんですよ。もう常に動画に、ほぼ毎日記録してるじゃないですか。
はい。
あれはどうですか？やっぱりこの、いや、僕自身一回も自分の走ってるの撮ったことないねんけど、やっ
ああ、
ぱ、
はい。
さっきもね、世界一のキリアンはもっとすごいですからって、すごい、なんかすごいこと言ってたけど、キリアンと比べたりとか、そういう、やっぱこう、動画撮って振り返るっていうのは、すごくやっぱ効果はありますか？
そうですね、自分のやっぱり主観と客観的に見た映像っていうのが全然フォームが違うので、やっぱりできてるつもりができてないっていうのがはっきり分かるのがいいなと思って毎回撮って見てるんですけど、なかなか理想のフォームにはたどり着けないですね。
そこもだから、一つトレミの利点ですよね。さすがに
そうです
外
ね。
で走ってるとき撮ろうと思ったら、まあ撮れるけど、
誰かに撮ってもらわないとい
そう、
け
誰かに撮ってもらった方が一番やっぱ綺麗に撮れるし、ねえ、なかなかうまいこと撮れないじゃないですか。だけど、トレミやと、まあ、何よりも安心安全パクられないっていう ところがあるから、
そうですね。
で、まあ、ね、トレミで、ビデオ撮ってても、もう誰も変には思いませんもんね。この人は、ランニングフォームチェックしてはんねや、みたいな感じで、どちらかというと意識高い系ランナーと、こう認定されそうな感じで。ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあちょっとここでですね、ご質問いただいてたんで、
はい。
X ネームというんでしょうか。これなんて言ったらいいの？名前。
ハ
なん
ンド
て
ルネーム。
ね、ハンドルネーム、マジで？そんなん使う？ハンドルネームって。マジで？ それも振るない。まあいいか。ハンドルネーム。なんて言うんだよ。ソゲンさん？どこの人やろ？九州の人か。ソゲン。 あ、九州の人ですね。福岡県久留米市出身と書かれてます。ソゲンさんからご質問をいただいております。ソゲンさんはお知り合いですか？
いや、知らないと思います。
はい。一応メッセージはですね、トレミ、気になります。トレミでどう強くなるのか、着地衝撃の課題をどう捉えているのか、どのくらいの距離やタイプのレース対策にトレミが効果的なのか、お聞きしたいですということで、質問もらってるんですけど、どうでしょうか。
そうですね、その着地衝撃の課題っていうのは、これはトレミが動くからっていうことですかね。
わかんないです、どっちの意味で、ポジティブな意味での課題なのかネガティブな意味での課題なのかちょっとよくわかんないですね。どうなんでしょう。
よく言われるのはトレミは動いているから自分でしっかり地面を捉える力が弱くなるっていうようなのは言われてるので、うんうんうん、それに対してはやっぱりシャドウつけて自分でしっかりと、最低でも1パワーは私はつけるようにしてやってますね。
あ、そこがアシラボの小野寺さんの言いつけを破ってまで1パワーは絶対つけるこだい。でも言いますよね、トレミはあのハムスターみたいにその場飛んでるだけで、あの結局蹴れないからただその場でジャンプしてるだけみたいな、早くジャンプしてと、何やろ、スーパーマリオじゃないけど飛び越えていってるだけみたいなのは昔からよく言われてますけど、だそこをそのをこう何の蹴りというか、まあもう入れるためにシャドウを入れているということで、ソゲンさん、はい、お答えになったでしょうか。それからどのくらいの距離やタイプのレース対策にトレミが効果的なのか、このマルチじゃないですか。あなたもハーフでもフルでも武田の30でもそして100マイルでも結果出してますからね。どうですか。
なので本当にそのレースがどういう なんていうんですかね、どれぐらいの獲得標高があるかによって、うん、まあ、例えば 10% で1時間登り続ける山とかだったらそういうトレーニングするし、自分がその出るレースによって、シャドウを調整したり、どれぐらい走るかっていう、何分走るかっていうところも決めれるので、どのレースでもレースに合わせていったら大丈夫だと思います。
なるほど。特にこうトレミの効果を実感したのはやっぱりさっきのあのイタリアのレースの話じゃないですけど、上りを歩かずに走り続けられたというような感じの。
そうですね、イタリアのレースが、はい、100キロの獲得標高が3000ぐらいで、もう本当走れるレースだったので、うんうん、なので、もうそういうのが一番やりやすいんじゃないかなと思います。なのでヨーロッパの山、例えば本当 UTMB とかは170の1万アップなので、またこれはこれで多分 20% とか 15% とかで1時間走る練習っていうのを組み入れていかないといけないなっていうふうに捉えてますし、あの富士なんかは逆に165の7000ぐらいなので、どっちかといったら多分これ走るところが多いんで、まあ 10% 以下でしっかりと1時間走る練習して富士に向けては対策していこうかなとは思ってます。
なるほど。例えば先に出てきたような結構なシャドウで 10% から 15% ぐらいのシャドウでずっとダラダラ走り続けるようなコースが、まあコース上にあるとして、コース内にあるとして、そんな場合やとさっきのジョグ、パターン1ですよね。パターン1は 5% でって言ってたけど、そこはパターン1が例えばシャドウを 10% とか 15% に変えた上で、でそこでゾーン2ぐらいになるぐらいの、速度にして、 まあ、1時間ぐらい走るみたいな、そういうトレーニングを入れていく感じですか？
多分10超えたらそのジョグの心拍ではいけないよ、ね、
うん、なってくる、うん、
なのでもう本当パワーハイクしたの方が早いんじゃないかっていう場合でも、私はどっちかといったら軽くなんていうんですかね、跳ねるというか走るというかジョギングで一歩一歩ガシガシガシガシっていうのをタンタンタンタンタンタンって自分でリズムつけて走ってた方が筋疲労とかやっぱり負担が少ないなっていうのは感じるので、
うん、
そこはそういうふうにまあゆっくりのスピードでもとにかく走るっていうことをやって、さてそれが一
致のレベルになった、 それの対策としてはじゃあどうしますか、トレミでトレーニングすると。
あ、それでも 10% から 15% で1時間、まあその何ですかね、山のチャートがないとわからないんですけど、
うん、
でそれでだいたいトレーニング組んだりはしますね。
そのプロファイルに合わせて、
はい、プロファイル見て、はい、1時間登る必要がある山なのか、まあ、40分でいい山だったら、
うん、
まあ、10% で40分とか。
なるほど。今回、さっきちょっと京都の話が出ましたけど、京都対策みたいなことは今回は何かしました？
いやもう京都は完全に別に本気レースとか勝負レースとして捉えてなかったので、エンジョイで行ったので何にも考えずに。
エンジョイで良いかよ
何にも考えてなかったです本当に。
いやこの間のあの夏の100マイル、
はいはいはい、
どこでしたっけ、オーストリアでしたっけ。
オーストリアです、はい。
あれはどんな感じでトレーニング積んでたんですか？
もうけど全然そのヨーロッパの山っていうのがどんな感じか分からなくて、ただとにかく 1000m アップが8個ぐらいあった感じで、これはその全然その3月の大会とは違うなっていうことだを感じたので、やっぱり 15% とか 10% 以上で30分40分走るトレーニング をやったりはしていましたね。
KAT でしたっけ確か。
そうですね。ただ走ってみてやっぱりそれじゃあ30分じゃ全然足らなかった、やっぱ1時間2時間走り続けるような感じだったので、もうスキー場のもう 20% どころか 30% 40% のような
け
ど、もうこんなん無茶やろと思いながら。
日本じゃないよあんなコース、
絶対ないです、こんな急なところ行くんかいみたいな感じだったので、もうあれはもうけど走るにはならないんで、もうほんとポールついて行く感じでしたね。
いや、なんとなくわかります。僕も IT200 でそういうコースが出てきて、はぁみたいな、これか水野さん言うてたみたいな感じましたからね。あれ、例えば、その、もし、もう一回 KAT200 出るとしたら、はい、どんなトレーニング積む感じですか？
やっぱりあれはもうポール使ってその 20% をいかに速く歩くかの練習しないといけないなっていうのは思いましたね。やっぱ 20% 超えたら多分ジョギングでも走れないんで、
うん、
そこはそのポールをうまく使って速く歩く練習しないといけないなっていうのは思います。
あの KT の場合、例えば 20% じゃなくても 10%、15% ぐらいでもあんまりこっちのヨーロッパの人って走ってました、はい、どっちかというとパワーハイクめっちゃ速くないですか？
走ってる人もいて、
人もいた、
はい、その私10位前後だったので、
うん、
結構辛抱強くこの人、まあ、ゆっくりですけど、
うん、
辛抱強く走るなっていう人もいましたね。結構50歳くらいのじいさんみたいな、はいはい、じいさん、ごめんなさい、50歳がじいさんじゃないですね、50歳くらいの
じいさんか
私よりも一回り上のその50歳、はいはいはい、50歳くらいの人でも、もうポール持ってなかったんですけど、その人は、
はいはい、
今年は130と一緒にスタートしたので130の人だったかもしれないですけど、まあけどそういう風にずっと走ってる人も中には いましたね。
うん、いや、なんかね、ヨーロッパのレース出てて思うのが、やっぱ体違うなっていう馬力が、
うん。
うん、そのなんか、僕も淡々とちょっとずつでもいいから、刻むというか、走ってるような感じで、タンタンタンタンって行く方が楽やし、結局その方が早いですよね。
はい、はい。
あの、
はいはい
はい、大きく見ると、歩いてるやつにたまにめっちゃ速いポールでガシャー行くやつに抜かれることはあんねんけど、はいはいはい、でも、10キロとか20キロで見ると、結局その方が俺も疲労してないし、
で、そこの疲労だと思うんですよね。筋疲労とか、バネをやっぱり使って、
はい。
使えるんで、
そのね、反発っていうか、落下の重力からの反発で、こう、ひたすらスーパーボールとかバネが跳ねてるみたいな感じで、ぴょんぴょんぴょんぴょんって、ちょっとずつでも進んでる方が、気持ちも楽やし、なんか、ポール、でもあの人たちは完全にポールでガシガシ、なんかほんまブルドーザーかっていうような感じで行くからすごいなーって。
いますね、
逆に、はい、いや、だから僕もいつも見てもらってる、大阪の矢田先生に聞いたら、やっぱり、なんか違うんですって、体の使い方というか、感覚が。だからその、やっぱなんか僕らとは、何やろ、感じ方が違うみたいな。僕らとこれはきついって、きついとかしんどいと思うようなことが、リミッターみたいなのが外れやすいけど、持続しない。
ね、
だから逆に彼らは僕らが言ってるようなこのぴょんぴょんぴょんぴょんが苦手みたいで、まあもちろんできる人はいるんですけど、だからあっちの腕も全身使って、力ずくで、行くっていうのが、まあでもね、まあどっちもどっちで羨ましいっちゃ羨ましいですけど、能力。
両方できたらいいですよ、
はい。うん、両方できたらいいと思う。自分でオプションを増やせたらいいなと思いながら、
は
い、思いますけどね。はい。さあ、いろいろ聞いてきたわけですが、残念ながらご質問がですね、もう一個しか来なかったっていう、来てへんのかな。まあちょっとね、投げかけたタイミングは悪かったですね。日本の夜過ぎに投げちゃったんで、もうちょっと早く投げたらよかったです。すいませんね。僕がちょっと朝から仕事やったんで、収録時間が見えず、いいねは押してくれんのけどね。と、あとなんで、ちょっと待ってくださいね。
はい。
あ、聞こえます？
あ、聞こえます。
すいません。iPods の充電が切れて。多分、ポッドキャスト聞いてくれてる人も急に僕の声が変な感じに、ますが、まあ、お気遣いなく、はい。なとこかな。まあ、じゃあ、お時間もいいとこない、3時前なので、あれですけれども。
はい、
水野さん、じゃあ、今年は、ハーフマラソンを3月に走って、で、広島、縦断。
湾岸トレイル。
縦断線、湾岸。で、富士当たれば、で、新越。
あ、富士はもうお金も払ってます。ああ、そうですね。はい。
国内ばっか？
そうですね。去年出たその KAT にもう一回チャレンジ、UTMB なくなったんで、8月の頭にあるオーストリアの KAT にもう一回行こうかなと 20% ぐらい思ってます。
ああ、だいぶ低いですね。
まあ、帰って移動があるかどうかもわからないし、うん、まあ、富士、はっきり言って出れない可能性が高いんですよね。
あ、仕事で。
はい、参観日が大体そこに入るんで。
ああ、わかる。いや、僕も早く、あっちに家族がいるからあれけど、レース入れたいけど、息子の学校の予定がもう決まってるはずやのに、まだ教えてくれへん。
どうなんですか、ね、先生、その辺、まだ来年度の4月以降の予定わかんないですけど。
あ、そうなんですか。うちなんかはもう変わってないんです
よね。あ、そうなんや。もうちょっと早く、せっついたら教えてくれるのかな。あ、ねえ、だから仕事の都合もあるし。
そうなんです。もうあれ、平日じゃないですか、しかも。
ねえ、金曜日からや。
金曜日の0時で木曜日受付でとかで、もうなんか2日休まない、3日休まないといけないですよ。木金土と3日休まないといけないですよ。土曜日が3回目なので。
絶対無理でしょ。
そこ子供に夢を見せるのでお願いしますとちょっと。
ああ、まあまあでもね、そこは新天地の、まあ、同僚の方次第。てかもっと管理職次第。
認めてくれるかどうかはもう本当にわからないです、ね、もう5万円払ってるんでお願いしますと言うて
夢も希望もない話や現実的やね
そうなんです。なのでもう、はい、そこはわからないですけど、
いやいやいや、でもね、うまいこといくのを祈ってますよ。8月8月って微妙っすね。あんまレースないもんね。
そうなんですよね。夏休みって本当にレースがないので、うん、まあ、そのオーストラリアの KAT はちょうど8月の1週目にあるんで、
はいはい、だって8月夏休みスイスぐらいじゃない
ですか。スイスアルプスとか、
そうね、うん、だってもう逆にドイツじゃないや、ベルギーもフランスもやっぱ一番多いのは5月6月が一番多くて、うん、でだんだん減ってきて8月
は7月あんなまとまり、
うん、だいたい8月はあの辺スイス周りしか残ってないですね。
で9月からまた増えていくっていうことで、
そうですね、
教員をやってたらなかなか出れないんですよね。
確かに。いや、うん、しかもね、日本のメジャーレースも結構遠いとこばっかりし、
そうですね、
我々ね、西の人間からしたらもうちょっと西のレース増えたらいいのになっていう。
なんかけど今年四国で初100マイルレースが
あるんですか、
開催される予定。
おー、じゃあもう初レース、あ、じゃあ初開催、初優勝を狙って。
いやけどラウンドなんですよ。
ああ
、あの4周とか公民みたいな感じのレースなのであんまり好きじゃないんですよね。
まあまあそこは日本やから知らないじゃないですか。いろんな制約があるから。
そうですよね。はい
はい、じゃあもうあんまり引っ張るとあれなんで、水野さん今回は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、今後のですねランラボファミリーとしてまたいろいろ出ていただければと思いますんで、はい、もうあと最後残り1ヶ月ケニア生活エンジョイしてください。
はい、ありがとうございました。
はい、ではでは、また
はい、ありがとうございます。
力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってるとき、やめようかなと思ったときにグッグイッとですね、背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私、日本語教師健太郎が、まあ、勝手に選んでですね、まあ、勝手にご紹介したいとか押し付けみたいな感じで、というコーナーでございます。今回は、まあ、僕が選ぶというよりは、ゲストだった、ね、ゲストの水野さんに力言葉を紹介してもらいました。で、すいません、収録の時にですね、ちょっと時間が足りないということもあったりとか、あとは僕はすっかり忘れてて、水野さんから次回に聞けなかったんで、後で、X の方でですね、メッセージで、すいませんと、 力言葉なんかないっすかねみたいな感じで聞くと、もうすぐにね、返事を、してくれました。はい、水野さんの力言葉はですね、人はなりたい自分になれる。という言葉をね、いただきました。はい。ちょっとね、いくつかキーワードもらったんですけど、まあ、人はなりたい自分になれるというのでいいと思います。はい。ちなみにこれ、水野さんがですね、子供たちに、話そうと、している内容だそうなんですけれども、はい。あんまり言うとね、もしかしたら、水野さんの、生徒さんがですね、聞いてるかも。もしくは親御さんがめちゃくちゃランナーでマニアックにこの、ポッドキャストを実は聞いてたみたいなんですね。なるとネタバレになってしまう。まあ 100% はないけどね。99.99999% ありえないですけど、まあ何があるかわかんないじゃないですか。この S、ソーシャルネットワーク全盛の時代ですからね。なので、はい。一応全部は明かさないですけどね。はい。水野さん曰くですね、どんなに苦しくてもですね、夢に向かってやってるという気持ちがあるから、レースでは諦めないと。なんかさっき京都の話してるとき、ちょっと諦めそうなんだ、言ってましたけど。まあ、ね、あれも諦めんかったから、良い。すごいよね。30分ロスして良いなるって。しかも初っ端に。普通も心折れてやめると思うんですけどね。やっぱその辺がもうやっぱすごいなというところなんですが、もう一回言うとくと、水野さんの力言葉は、人はなりたい自分になれると。もうほんまもう、学校の先生、ね、もう金八先生かっていう、はい、もうね、素晴らしいですね、水野先生。ありがとうございます。ちなみに今回、水野さんからトレッドミルのトレーニング方法について教えてもらったんですけども、まあ、なんですかね、水野さん的には、3つのパターンを一応作ってると言うとありましたけど、水野さん、ね、いろいろこう制約ある中で考えて、その、レースに向けて一番いい方法、週末しか外走れない環境で、じゃあどうやったら、トレッドミル、家が、まあ、住んでる家の、ジムが使えるということで、まあ、コンドミニアムかなんかなんですかね。はい。わかんないですけど。まあ、そのジムで、じゃあどうやってトレーニングするねんってことで、トレミを活用してるらしいんですが、はい。まあ、それがみんなにね、当てはまるかどうかわかんないけど、ただ、一つの、まあ、アドバイスとして、トレミを使って、こういうトレーニングの仕方もあるという例としてですね。あとは自分にこううまくこう落とし込んでいく。例えば自分の、ゾーンありますよね。心拍ゾーンとか、トレーニングの、まあトレーニングのきつさっていうんですかね。ゾーン1、2、3とかあると思うんですけど、そこに落とし込んでやっていく。で、まああとは、まあ、普通のトレッドミルで 20% のシャドウつけられないんで、まあ、そこを自分の、今度出るレースとかに合わせてやっていくと。ただやっぱすごいね、最低 5% っていうのは絶対に譲らないっていうのが、まあ、その辺が強さの秘訣なのかなとは思いますが、あとは忘れてはいけないのは、やっぱ彼は1800メートルというケニアの高地で普段から生活しているので、毎日高地トレーニングしてるみたいなもんなんですよね。はい。まあ、そこがまた、彼の強さの秘密というかトレードミル以外の、なんだろうなとは思ってますけれども、はい。でもぜひ、今回の話が、皆さんのランニングの参考になればいいなと思います。まあ、僕も最近トレミを使った、こう、トレミはもう僕の中で完全にスピードトレーニングというか、はい、スピードというか何やろな、股関節と体を速く動かすためのトレーニング。なんていうかな。瞬発性みたいな感じのトレーニングと、プラス筋トレやと思ってるんですよね。上りをいかに、シャドウつけて、淡々と、まあもう、 水野さんとも話してましたけど、こっちのレースでもうずーっとスキー場みたいなすごいシャドウのとこをひたすら淡々と30分40分登らなあかんとかも、経験してるので、そういうのをこうクリアしていくために、はい。まあ、僕はこの、まあ、自分の話で恐縮ですけど、家の近所は山がないので、はい。となると、まあ、トレミもうまく活用して、まあ、筋トレ代わりに登りのトレーニングを淡々と積むというのもやれたらいいなと思ってます。はい。そんな感じで、なんか、そのまんま真似したら速くなるかというわけではないので、まあ、ご自身の走力、それから環境とこううまく合わせて参考にしてもらえたらいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、僕もこんな言うてますけどね、ほんまにまあ、別に何もできるわけじゃないし、水野くんと違って、僕普通のただの大阪の普通のおっさんなんで、はい。でもこれが、うん、これでちょっとでも早くなったら、早くなるというか、結果が出せたらいいなと思ってます。というわけで、水野さん、今回はありがとうございました。そして皆さん、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。質問、コメントは、概要欄の Google フォーム、もしくは X の方で、ハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。というわけで、日本はまだ3連休、もう1日あるのかな？はい。まあ、何回も言いますけど、今回も最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。ほなまた。今回も、ランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあーにすーに点々であずまなんですが、あずま屋の場合はあーにつーに点々であずま屋でございます。はい。ひらがなであずまやと、つーに点々であずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに点々のあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダにかけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、しの、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この まったげ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯に、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかでも売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなーって思ってはる人はどうでしょうか。蜂蜜入れてみても、あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですねあります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬けな、あ、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい、をこうヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂。はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。